はじけるさんこと吉野です。今日のテーマはコンプレックスはゴミじゃない、宝の地図だ、そこに価値が隠されているです。今回の放送はコンプレックスを感じた時におすすめの放送、内容は私のコンプレックスのお話、コンプレックスがあったことにより得てきたもののお話、それを生かしてきたお話をします。そして最後に YouTube でラジオを聞いている方へ YouTube 動画の見方を説明しています。2種類あるんですね、サムネが。それの視聴方法ですね。私の配信を耳にしてくれているあなたにとって少しでも心が動くような宝物の時間になれば嬉しいなと思っています。さあ、あなたにはコンプレックスがありますか？自分にとって一番大きなコンプレックスは何ですか？コンプレックスね、私にもたくさんありますよ。一部を挙げれば、緊張すると脇汗が肘まで垂れてくるような多汗症であるということ。スマホをいじっているとき、手に息を吹きかけ続けていないと手汗の影響で画面の反応がもう完全におかしくなることとかね。まあそのせいで靴下とか靴とか脱ぎたくなくて困るっていうこともありますしね。手のひら、足の裏、脇、多汗症のせいで不便で困ることは日常生活であげればキリがないほどたくさんあります。まあそれに関連して他にはね、もうどんだけシャンプーを変えても特にいい匂いがばらまけるような髪の匂いにはならないこととかね、お風呂上がりでもいい香りと言われる石鹸の匂いもね、もう振りまきたいのにね、そういう石鹸の匂いも多分していないということとか、顔が大きいところとか、エラが超張っていることとかあります。その中でも一番コンプレックス強くて長くて持っていたものは話し下手ということでした。昔こんな体験をしたことで喋る伝えることを放棄してきたんです。私は小さい頃悲しくって孤独で惨めで悔しい思いをしたことがありました。それはやめてって言ってもやめてもらえなかったこと、やめてって泣き叫んでも喉がちぎれるんじゃないかって毎回チャレンジしてたんじゃないかっていうぐらい喉がちぎれるほどお願いしてもやめてもらえなかったこと、それが何回も何年も続いて私は伝えることを諦めました。意思を聞いてもらえないということは私の言葉には何の価値もないんだと思ってしまったからです。それからもう人にお願いすることはしなくなりました。やめてって言わなくなりました。泣きもしませんでした。伝えもしませんでした。足に釘が貫通しても骨にひびが入っても骨折しても泣かなかったし、痛いって言わない人になってました。私はただただにっこり微笑んでいるだけの人間でした。だいたい30半ばまでそんな感じでしたね。だから自分の感情がよく把握できないと思っている人でした。だから余計言葉を使うっていうタイミングがわからなくて失ってってしまいました。その影響で職場でも恋愛でも勘違いされてばかりでボロボロ、喧嘩もできない、言い訳もできない、仲直りなんてもっとできない、そんな自分に心底嫌気ばかりさしていましたね。自分の人生になかったものばかりを思い出してたら息ができないぐらい苦しかったけど、でもそのおかげで手にしたものもちゃんとあるんじゃないかなって考えてみることにした時期がありました。するとゴミのような無価値に思えていたことが宝物のように素敵な価値があると思えたです伝えたいことがあっても言葉にして伝えてこなかったことで培われてきたものもある。それは紛れもなく立派な私の武器で能力で魅力になることに気づきました。どういうことかっていうと、例えばこんなことです。話さない代わりにいろんな人の話を聞くことができて知識や情報をたくさんインプットしてこれたこと、話を聞くことで人を受け入れる心の姿勢が常備されたこと、耐え忍ぶ力を培ってきたこと、傷つける言葉と傷つけない言葉の種類も多く持っていること、言葉が全てじゃないことも知っていること、想像力が豊かになっていきました。いろんな人の言動を見聞きして比べたり分析したりする力も自然に養われていました。何より 話し下手、伝え下手なことで同じように悩んだり苦しんだり困っているよっていう人たちの気持ちがよくわかるっていう、一番私にとって価値のあることに気づけました。捨てて燃やしてなかったことにするゴミじゃなくって、私の道しるべがたくさん詰まった宝の地図なんだと思いました。私が感じてきた痛みや苦しみは、悔しさは、諦めてきたことでの悲しさや自分自身への不甲斐なさは、誰かを救う力に、誰かを笑顔にする力に変わる可能性を秘めているのだと分かりました。今までで一番続いているお仕事はね、言語と体に重い障害を持っている方の重度訪問介護です。たとえ言葉がなくっても、伝わりづらくっても、意思がないわけじゃない、ちゃんとある、目の前の人一人一人に、誰にでもある。その人の心の声をちゃんと聞きたいって思ってるし、その心の声を表に出すようにサポートしていきたいと思ってきました。心からそう思えるから、やりがいを感じながら働いて10年が過ぎました。伝わらないことで孤独感を感じてほしくないって思うからです。心にはちゃんと言葉があるのに、諦めてしまったら本当の自分をいいねって、最高だねって、そんなあなたと一緒にいたいよって、一緒になんかやろうよって言ってくれる人たちにも出会えない。何より自分が一番楽しくない人生に感じちゃう。そう思ってほしくないんです。だから話し下手さん、伝え下手さん、一匹狼さん、不思議ちゃん、変わり者さんに向けて、今言葉で心からエールを送っています。あなたのコンプレックスは、自分だけの範囲で見ればマイナスなことだと捉えちゃうかもしれないけれど、それがあったからこそ、それを感じて歩いてきたあなただからこそできることがあります。人に喜ばれる価値をちゃんと持っているということです。コンプレックスが原因で落ち込んだ時には、ちゃんと自分が自分に教えてあげようね、私ってねって、優しくってね、強くってね、賢くってね、最高なんだよって、本当は最強なんだよって。あなたの味わった悲しみが深いほど、大きいほど、誰かに喜んでもらえる価値を生み出せる。裏も表も自分の今までを肯定できた時、そんな働きや生き方ができちゃうってことなんだね。惚れ惚れしちゃうわって、あなたって変わってて最高ねって言われよ、言わせよ、でした。では最後に、 YouTube でラジオをお聞きの方に、動画に関して2種類あるサムネの違いお伝えしますね。サムネには日付があるものとないものがあります。サムネに日付が書いてあるものは、動画配信日にリアルタイムで収録したものです。日付が書いていないサムネは、何年も前に収録したラジオです。だからなんだっていうことなんですが、過去のラジオも聞きたいよという方は気になさらなくて大丈夫です。一方で、話し上手になってきた今のものから聞きたいよという方は、日付があるサムネの動画から聞いてくださいね。まあ、過去のラジオもね、中身はいいこと言ってるし、気づきが深まる言い回しやワードなんかもどれにも入っているので、最後まで聞いてほしいんです。ただ一つ問題は、話し下手なために話が長くてね、たどたどしいんですね。それでもいいわよという方は、過去のラジオ文も聞き流しながら聞いてやってくださいませ、という放送でございましたよ。ではまた。